高山俊吉気分青信号。
こんにちは。警察の仕事の重要な部分に交通警察という、そういう分野があり、そして、道路交通法に違反するとか事故を起こすというようなことになれば交通警察のお世話になるということで警察の責任が非常に重要になっている。これは当たり前の話です。昨年にもお話をしたことがありますが、今年も飲酒運転などで摘発される公務員の数がとても多くなっているということが報道されています。しばらく前に飲酒運転が厳しく取り締まられるようになって、ペナルティも非常に重くなるという経過の中で飲酒運転をするドライバーの数が大きく減ったのですけれども、だんだんそれが減りなずんできて横ばい状態に近くなってくるという中で、逆に増えているそういう自治体も出てきている。今年の上半期の飲酒運転で摘発された人の数を発表する中で、茨城県は飲酒運転による死亡事故が全国で一番悪かったということで、そのことが問題になって報道されていましたね。で、県警の幹部は公務員が率先して法律を守って県が目指す飲酒運転の根絶に取り組むべきなのに、これは一体どういうことだというふうに嘆いていると言ったような、そういう報道もされていました。公務員が飲酒運転いけないというよりも、誰も飲酒運転は危険でいけないことなのでありますが、公務員というのは公の立場に立ち、いわば率先して、国民県民が日常の法違反もないように自らの実践の中でそれを指し示していかなければいけない、そういう見方があるんでしょうかね。そういう論調がメディアではかなりされていました。で、私は、そういう議論もあり得るとは思うのですけれども、もしそれを言うのであれば、警察官自身の道路交通違反やとりわけ酒気帯びの運転などというのはどういうことなんだろうということを強く感じますね、思います。7月には甲府市内の飲食店の駐車場で飲酒運転したということで、甲府署が道交法違反の疑いで、警察官を逮捕している。逮捕された警察官の階級は警部補です。警部補というのは巡査、巡査長、巡査部長、その上の警部補、決して下っ端ではありません。県警によれば、駐車中の車に衝突する事故を起こして、それでそこに警察官が駆けつけたら酒気帯び運転だったと、こういう話です。公務員の酒気帯び運転や飲酒運転に嘆く警察としては、部内の警察官の酒気帯び運転にもっと嘆く必要があるだろうと、そういうふうに思いますね。で、こういう報道は結構多くあって、皆さんも新聞などで見ると思うんですけれども、やはり同じ7月には大分県警がこの県内の警察官の速度違反、スピード違反ですね、これをもみ消したということで もみ消すというとですね、これは犯人隠避罪というんですけれど、犯人隠避とか、あるいはそのスピード違反した時に書く記録文書を捨てたということなもんですから、公文書危機という犯罪名になるんですけれども、こういう犯罪名で宇佐警察署の巡査部長たちを4人書類送検したということが報道されています。現場から上司までを含む何人もが、やっぱ組織ぐるみで警察官のスピード違反をもみ消した、懲戒処分の対象になったのは9人いたと言われます。国道で交通違反の取り締まりをしていた、速度違反の取り締まりをしていたところ、大分中央警察の警察官が違反をした、それをみんなが申し合わせて見逃してやった。速度違反を示すと、このリボンのような記録指定のが出てくるんですが、それをシュレッダーで、破棄してしまったと、こういう事件です。まあ、言葉を失う、人に法を守れと言うだけでなく、違反をすれば検挙をし、そして事件によっては逮捕までもするという、そういうことを道路交通法違反という罪名で警察官が現に実行している、毎日日本中で行っている、そういう状況の中で現場の警察官がこのような法違反を行う、決して下っ端という言葉はあまりいい言葉じゃありませんけれど、現場の警察官だけではなく、かなり高い位置にいる階級の警察官までがそういう行動に及び、あるいはその結果を覆い隠す、隠蔽する作業にも協力をする、こういう状況がある限りは、世の中の人たち、一般の市民は一体自分たちだけがどうしてこんなに重く処罰されるのかという意識を持つでしょう。持って当然だと思います。人を取り締まる以上は身をきれいにしろということをまずは言いたいのですけれども、言いたいことはそれだけではないですね。警察の中で道路交通法を守って、車を運転しなければいけないということがどうしてなのかという、その常識が実は確立していないからだというふうに私は思います。お酒を飲んだところでそれほど車の運転には影響がないというのが本当だ。取り締まらなければいけないことになっているから取り締まるけれども、本当にそれが危険な行為だということは必ずしも常識になっていない。スピード違反をすることがいけないということは分かっているけれども、それは検挙するのが自分たちの仕事だということは分かっているのだけれども、それがどんなに交通の安全のために重大重要なことなのかということまでは分かっていない。いけないことになってるからやってるだけであると、まあ、極論すればそういうような認識がやはりある。その結果がこういう現象だというふうに私は思うんですね。スマホを見ながらの運転は危険だと私は思います。あるいは速度を出しすぎるということは車の安全な運転を危うくする恐れがあって、状況との関係はもちろんあるけれども一般に危険な行為です。お酒を体に含んで車を運転するというのは非常に危ないことです。それは私はさまざまな弁護経験や酒気帯びの状況分析をしたその知識のいわば蓄積の中でそういうふうに思うようになっていることです。警察官であれば、特に交通警察官であればそういうことが経験的に分かっているはずだというふうに周りの人たちは私を含めてそう思っ ているのではないでしょうか。多くの人たちはそう思っているはずです。しかし実は現場の警察官の中にはそれはそれほど深い確信としては存在していない。いけないことになっていて取り締まるのは警察官の職務だという思いがあるからそれをやってはいるけれども、それがどんなに危ないことなのかという認識はそれほど警察の中では強く存在はしていない。そのことをこの甲府警察の事件、あるいは大分の警察の事件が示しているのではないでしょうか。で、こういう事件が起きれば警察は部内の警察官に絶対にやってはいけないと厳しい言葉をかけるでしょう、吐くでしょう、処分もすると思います。しかしながら一番大事なことは今私が申し上げたようなこういう状況が交通安全にいかに危険な内容を持っていることなのかという中身の話だと思うのです。それは警察は現場に対してきちんとやっていないでしょう。だからこういう事件が繰り返される、そういうふうに私は思います。もっといろいろこういう警察官の不法行為にはその原因について分析することがあるでしょう。他にも理由事情があるとは思いますけれども、少なくとも交通安全という角度から見たときには自分たちが犯罪として取り締まりをしているその行為の中身の実質的な危険性に関して実は警察官自身があまりよく理解をしていないということがどうしても無視をすることのできない理由として私は感じられます。そこを克服しなければいけない。このことは深くさらに言えば交通安全の科学というものを警察は本当のところしっかりと確認できていないいうことに結局は行き着くのだろうと思います。それは一部の警察だけではなくて多くの警察の中に警察の組織そのものの中にあるそういう欠落、意識の欠落あるいは学習の欠如、そういうことの結果がぽつりぽつりとあちらこちらで出てくるのだというふうに私は思います。猛省を警察には促したいというふうに思います。皆さんどのようにお考えでしょう。今日はここまでにしましょう。